DC ラジオバッドダディモービル放送局。この番組は私バッドダディがディティクティブコミックス作品を中心に好き勝手に話す番組です。
バッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダディモービル放送局。
明けましておめでとうございます。というてもね、もう年越してから1月、本日1月12日ですので、年越してから10日以上経っております。はい、始まりました。DC ラジオ、バトナディモビル放送局、パーソナリティのバトナディです。ね、なぜ、こんなにね、遅くなったのかと言いますと、ね、まあ、喉の調子がね、非常に悪いことから、まあ、わかるとは思う、ね、ご存知の方や、まあ、ピンとくる方もおられるとは思いますが、私、まあ、年末は元気でした、ね。まあ、年末いっぱいアメコミ買ったりね、キャッキャッキャッキャしてました、ね。年始1日、まあ、元気でした。2日、ね、まあ、上の子供が、私の、上の子供が、実家の方に、私の実家の方にね、お泊まりをするということで、下の子供をね、まあ、面倒を見るということがありまして、まあ、まあ、奥さんの方は働いておりましたのでね、はい、ね、まあまあ元気でした。3日、まあまあまあまあまあ、同じくね、下の子供とね、仲良くなってました。4日、ね、子供、長女帰ってきました。5日、まあ、まだね、ちょっとね、元気を振り絞っておりました。若干ハイになってました。はい、ね、仕事始め、見事に熱が出まして、インフルエンザではなかったです。ね、ただ、猛烈に喉が痛い、ね、頭が痛い、体が動けないと。いうことになりました。まあ、毎年ね、私、結構、年始、結構調子悪くなることっていうのが非常に多いので、まあ、今年もね、ご多分に漏れずというか、例に漏れずというか、ね、いうことで、ダウンしておりまして、収録を一回飛ばしましたということです。どうも、明けましておめでとうございます。それでは、始めていきましょう。DC ラジオ、バトナディモビル放送局、スタートです。
バッタリーモービル放送局。ダダダバッタダディバッタダダダダディバッタダダダダディバッタダダダダディバッタダダダダディバッタダダダダダダダ
ダダダダダダダダダダダダダダ。いやー、明けましておめでとうございます。シネストロだ。全国の春冗談、いやじゃない、BDMH のリスナーの方々にいただいたハッシュタグのお便りについて聞きたい、喋りたいというコーナーだ。このコーナーは本来ドクターフェイトがやっているのだが、年末から最近彼の姿が見えないので、この私シネストロンにお鉢が回ってきた。一人だと正直寂しいが、まあ、ハッシュタグの数も寂しいんだが、パパッとやっていこう。それではまず、とめきちさんからいただきました。ありがとうございます。ハッシュ BDMH、バトダディモビル放送局3周年おめでとうございます。ありがとうございます。次年も楽しい放送よろしくお願いします。東京コミコン一度は行ってみたいなといただきました。ありがとうございます。ということで、そうだ、とめきさん、ありがとう。東京コミコン、そうだです。そうですね。この頃、私、シネストロのコスプレをする方は、おられるのでしょうか。冗談、やっていいんだぞ。ガイガードな。いや、髪型が私とは違うな。 入る。お前はマスクの造形や鈴の造形を手伝ってやれ。続きまして、とみきさんありがとうございます。続きまして、マシタックさんよりいただきました。Listen to イヤサガ、172雑談ピチはじめ、アベンジャーの剣、しょっぱなから悪ふざけが過ぎているようです。ダディさんに正義の鉄拳お願いしないと、スタローン二役大変そうといただきました。ああ、ごめんなさい。スタローン一役大変そう。ハッシュ BDMH といただきました。ありがとうございます。こちら、イヤサガキョウさんというね、まあ、バッドダディもよく、お世話になっている、ね、ツイッター、ね、ハッシュタグで感想を書くと、よく読んでいただきたりね、常に読んでいただきたり、実は一度バトラディが出たこともある、出させていただいたこともある、素晴らしい番組いや探しましたよの続編、いや探きょうさんの、172回の話ですね。ここで、どういうことかと申しますと、アベンジャーズ、いわゆるあのハル・ジョーダンはいない、あの組織だ、私にとって大事なのはハル・ジョーダンがいるかいないか、ハル・ジョーダンのいない組織、アベンジャーズ、を、まあ、こんなアベンジャーズみたいなね、そういう大喜利みたいな形でね、いろいろ、言っていたのだが、初手でまさかバットマンの名前がね、出るとは私も想像していなかった。大爆笑させていただきました。素晴らしいですね。はい。それぐらいかな。特にその、なんていうんですか、バットマンいじるのも問題ないと思いますし、私だってアベンジャーズのことをね、語れと言われたとしても、おそらく大したことは話ができません。ね。どうしてもね、アベンジャーズといえば、ね、マーベルシネマティックユニバースネタがほとんどだとは思いますな。もともとのコミックの話であったりだとか、そういったね、現在の話や、現在の、展開に至るまで話ができれば幸いなのですが、私はじゃないバッドダディは、それに関して詳しくはないので非常に話ができないということですね。ですが、まあ、ダディを、バッドダディを怒らすのであればかなり難しいとは思います。彼の家族を侮辱するとかね、そういったレベルではなければ特に大して怒ることはないでしょう。ね。ただ、彼の好きなものを侮辱する、もしくは、他の好きなものを褒めるために、彼の、まあね、とある違うものを、バカにするというような、行為をすると、ね、言葉が聞こえると彼も、非常に、頭が来るというかね、怒りを覚えるかと思いますね。まあ、マシュタックさんがこちらのね、私のラジオの方をハッシュタグつけたけれど、聞くかどうかは分かりませんが、鉄拳をお願いする必要はありません。大丈夫です。ね。ただ、ハッシュタグつけていただいてありがとうございます。ただ、もしね、エアサガさんで、アベンジャーズについて語ってくれと言われたら、勉強します。ね、ちゃんとコミックを勉強します、ね映画の話はね、誰でもできますので。誰でもできる。そういうことだ。映画の、ちょっと忘れていた。映画の話はぶっちゃけ誰でもできる。な。ので、正直言う、映画について興味ない人も、この世の中にはいる。例えば、私のように。ハル・ジョーダンにしか興味のない男だっているということだ。マシタックさん、シネストロをどうか知ってください。以上だ。では私はここらでおさらばしよう。恐怖を覚えただろう。これが私の強さだ。さあ、令和2年。新しい年が始まった。 久しぶりだな。ジャックだ。今日この俺が出てきたということはそういうことだ。今回はいわゆるバットマン杯の時間だ。みんなバットマン足りてるかい？俺は足りてない。バットマンを決めないと体が調子悪い。そんな君におすすめの一冊を紹介する。リーフは体にいい。リーフさえあれば風だってひととりさ。というわけで今回もいつもの専門家を呼んでいるネイピア。いやーどうも。明けましておめでとうジャック。いやー年が明けたねネイピア。そうですな。今日紹介する。早速行くのかい。さすがだね。いやーお正月といえばやはり金色のものがな縁起がいいというふうに感じる。やたらと金色のものが多いから。それは特に根拠はないんだろ。当たり前だ。というわけで、今回紹介するリーフはバットマンシークレットファイルズ、ボリューム1ということだ。すごいぞ。バットマンの字が金ピカだ。なあ、非常に縁起がいい。さらに裏側は DC スーパービランズ。これもなぜか背景の緑がピカピカのキラキラだ。どうだ。男の子はキラキラが好きだろう。ああ、そうさ。俺だって SD ガンダムのカード出すってキラキラを求めたもんさ。そういうことだ。日本人みたいなことを言うな。まあいい。ではジャック、1ページをめくると何が見える？おお、わお、これはすごい。ミスターミラクルじゃないか。これは、いわゆるトム・キングのミスターミラクルの、T シャツの宣伝かな？そういうことだ。バッドダディが泣いて欲しがっている。な、実はフォロワーさんの中に持ってる方もいるというのを知ってるんだが、それで嫉妬で狂いそうというふうに、バッドダディは言っていたような、思っていたような気がする。なるほど。フォローからね。それじゃあ早速話を見てみよう。トゥルーストレングスとかある。ああ、真の力。な、力とは何なのか、何なのかということで。バットマンが戦っている。いつものことだね。そしてバットマンにスーパーマンが何かをプレゼントしている。白い何かだ。え？なんだい？ティッシュかな？スーパーマンがバットマンにティッシュを渡してどうするつもりだ。これはプラチナムクリプトナイトだ。な、それをバットマンが使えばスーパーマン並みのパワーを与えられるという非常に優れたものをスーパーマンがバットマンに手渡しているようだな。そしてバットマンは思うんだ。この力があれば、ウェディングの直前のジョーカーが、弾が女性の頭に、当たらなかったんじゃないかとな、ただそれはただの妄想に過ぎないということだ、うんね、そしてバットマンが苦悩するとそういう話だ、うん、そういう苦悩するバットマンお好きだろう。あ、大好きさ。たまらないで。そうだな。で、まあ、そこからまた別のライターさんの話が始まるんだがな。そんなことよりも、またスニッカーズだ。今度はフラッシュ。グリーンランタンはランタンなんだが、これはジェシカ・クルーズだな。ジェシカ・クルーズのグリーンランタンとフラッシュが出ている。そんな、スニッカーズの宣伝や、アクアマン。うん、ネイピア、つまり、この辺は、要は、全く理解が、要は、英語が読めなくて、コミックが理解できなかったという、そういうところか、言わないでくれ。だが、なぜか、マンバットが出てきてるからな。これは、カーク・ラングストーム博士関係のエピソードかもしれないな。詳しい人は教えてくれ。完全に逃げたね。ああ、そういうことだ。だが、バットマンはどの子までもかっこいいぞ。ああ、素晴らしいな。それしか見てないんだろう。そういうことだ。ああ。で、これは、ディティクティブコミックスの、これ1000号じゃないな。990いくつかの、宣伝もあるな。うん。で、まあ、あとはな、ブルース、まあ、バットマン、ことブルース・ウェインが、雪山で、 何でか狩りをするという、そういうエピソードなのかな、これは。バットマンの格好なんだが、未公務の耳がなくてスキーのな、スキーみたいな感じでジェットブーツかな、なんかすごいこう弓を持っている、うん。これ知ってる方は教えてくれ、どういう話なのかを、うん。まあそんな、素敵なバットマンの、これ全部がトム・キング、ライター・トム・キングではないが、最後のエピソードに関しては、これはチンプだ、ディティクティブチンプが出てくる、素晴らしいな、ディティクティブチンプの話だなあ。そしてブライアン・ベンディス、どうした、違うだろ、ブライアン・ミハイル・ベンディスのあのマン・オブ・スチールの宣伝だ、あのベンディスがDC に来たということで盛り上がったあれだな、なるほどね、そういうことか、大体その時期なんだね、そういうことだ。 あとドゥームズデイクロックのこれはいつのだ、うん、結構最後の方の宣伝だな、うん、つまりそこから最終話が最近あったから、あれまでなかったってことだな、うん。でディティクティブチンプのエピソードが終わって、あとは特になかったかな。これはあれだな、サイドウェイズゴーズアップサイド、アップサイドダウン、これはなんだ、スーパーブレインロイス・レーン、ワーウルフジミー・オルセン、レッド・アント・スーパーマンと書いてあるが、これはどういうことなんだろうな。ピックアップサイドウェイズアニュアルナンバーワンオンセールネクストウィークという、まあ要は宣伝みたいなもんみたいだな。そういうものがあったということだ。ネイピア、全く何を言ってるかわからない。ははは、私もだ。じゃあ早速、いつものあの時間をやってみよう。バッドタイム。リーフを読んだ後は必ず5分間休憩しよう。でないと次のリーフを読んでしまうと、結構しんどい。な。じゃあ、バッドタイム、スタート。いやたまらないな。そろそろ元ネタの方の新しいエピソードとかもう一回また見た方がいいような気がしてきた。最近ちょっとな、元ネタ成分を薄れてしまってるからな。そうかい、大体変わらないと思うけど、まあな、まあとにかくリーフはぶっちゃけバトダディは英語がほとんど読めてない。だからそれでもこうやってリーフを楽しめるな、物語もある程度は楽しめる、さらに翻訳も買えば二度楽しめる、そんな贅沢な世界を君も味わってみないか。バットマン杯は君の挑戦を待っている。はい、というわけで今回は、年末年始にまあちょっとね、読んだアメコミや、まあ買ったものの紹介と、まあ簡単な軽い紹介ぐらいかな、を、やっていきたいと思います。ではまず一つ目、バットマンウェディング。これは、バットマンシリーズ、トム・キングの書いたバットマンリバースシリーズの、まあ大体ナンバー50、までですね、アイアムゴッサムに始まり 1,2,3,4,5,6,7 つ目、になるのかな、ですかね、7,8,9 か、まあ、要はそれぐらいではあるんですけど、ちょっとふわっとしますけど、要はバットマンが、結婚、ついに結婚しました、しますよという話です。そして、それのね、まあ、それの前に立ちはだかる障害として、ジョーカーが現れましたよという話です。ね、ナンバー45、46、47、これがギフト、ね、これはまあ、いわゆる、グリーン、危ねえ、ブースター、ブースターゴールド、ブースターゴールドが、まあ、とある、行動を起こしたことの、まあ、その顛末という話ですね。はい。まあ、いきなりね、1ページ目に、グリーンランタンのハル・ジョーダンが出てくるっていうのがね、いうところが、 衝撃的なのでね、今最初ポロッとね、グリッて言っちゃいましたけど、まあ正直言いまして、全てのシーン、まあ、話が全て衝撃的な物語になっております。まあ行動原理としてましては、やっぱりそのブースターゴールドの何ていうんですかね、まあ正義の一つではあるかなとは思います。ただまあその結果ね、もうめちゃくちゃなことになってしまうというね、そういうストーリーになっておりますので、まあ、このエピソードの後に、ヒーロー・イン・クライシスに、続きますので、まあ、非常に重い話だったなということでございます。まあそれがね、まあ一体誰に対しての贈り物だったのかっていうのがちょっと分かんないかなっていうね、これは本当に、どういう話だったのかなっていうのがすごく切なかったり苦しい話だったなっていうのが、私の感想です。で、続きましてこちらはジョーカーが、まあ主役と言いますかね、改造人ということで、まあ、バットマンにとってのベストなマンは一体誰なのかっていう話の、まあ、ある意味最後の話になりますね。まあ、一応、だからこの前段階として、プレリュードとウェディングっていう、まあ、いわゆる退院というか、この時に同時期に起こったエピソードというのがいくつかありまして、まあ、そのエピソード集みたいな、ストーリーがあるんですけど、その場合は、要は、バットマン以外の、バットマンの他の家族に、焦点を当てた物語でして、例えば、ダミアンとラサズグールであったり、ナイトウィング、まあ、ディック・グレイソンと、ハッシュであったりとかね、あとハーレークイーンでなもありましたし、レッドフードもあったなと思います。なんか誰か忘れてるような気がせんでもないけど、ティム・ドレイクはあったかな。このウェディング時期っていうティム・ドレイクがびっくりするほど出てきてなかったのかな。まだもしかしたら死んでたんじゃ、まだ死んでたんじゃないかって言われてた時期でしょうかね。この辺ちょっと覚えてないんですけど、ちょうどこのディティクティブコミックス誌に、関わってくる話ではあるんですけど、まあとにかく、ティム・ドレイクが確かに全然出てこなかったなっていう時期ではありました。ちょっと僕も今、ウェディングを めくりながらで話してるんで、ちょっと正直正確なところっていうのはちゃんと調べてないんですけど、まあただ、ディック・グレイソンのナイトウィングは僕勝ったなとは思えてます。他はね、確か、あんまり勝ってなかったと思うんですけどね。はい。で、まあ、最後ウェディング結婚式ね、ねフィンガータワーでね、ビルフィンガータワーでね、カイトマンに始まり、そして、衝撃の、まあ、手紙ね、ポーキーズ出てきますね。ポーキーズ、これ、まあ、何かと言いますと、これ解説にも載ってなかったんで解説するんですけど、これDC ビーツルーニートゥーンズ、ルーニートゥーンズですね。ワーナーのルーニートゥーンズっていう、いわゆるコラボ企画の中で出てきた、お店なんですけど、これの店の店主は、これエルマフットですね。ファットか、エルマファットですね。ですので、まあ、いわゆるバックスバニーを銃で追いかけるあのおっちゃんですね。あのおっちゃんが、いるんですけど、これ DC の世界はおるんですよね。とに、このトム・キングの、バットマンのゴサムの中には、まあ、このルーニートゥーンズの彼が、酒場でポーキーズでバーをやってるんですけど、まあ、その辺ちょっとね、ルーニートゥーンズ僕も詳しくないんで、あんまりはっきりとは言えないんですけど、まあ、このポーキーズがやたらと出てくると。ね、で、それぞれね、手紙、バットマンからキャットウーマンに宛てた手紙と、キャットウーマンからバットマンに宛てた手紙を、内容をね、流しながら、まあ、そのバックではね、非常に多くのライター人、アーティスト人の、描いた素晴らしいね、イラストが、ずっと、アートがずっと載ってるんですけど、そして最後、ね、ラスト、手紙の中で、描かれている、まあ、セリーナ・カイルの決定、 ね、とある決意、ね、それに対してのブルース・ウェインの、感情というところで最後、まあ最後ね、変わらぬ愛をと、全ての愛を捧げるというところで、ラスト終了するわけなんですが、最後の最後にアーカムアサイラムでというところですね。はい。いやーでも本当にこの、特に結婚式ウェディングは本当にすごく美しい話というか、もう今までのそのバットマンっていうものとね、キャットウーマンっていうのを形作ってきたものを全て出してくれてたなっていう感じではあったんで、本当に美しい話ではあったんですよね。まあね、ここからまあいろいろあるわけなんですけど、いやーでも個人的にはね、これバリアントカバーだったかな、ジム・リーの書いたバットマンとスーパーキャットウーマンがスーパーマンって言いそうになっちゃって、キャットウーマンが、これ最後の、本でいうところの一番最後のね、裏表紙の、反対側に載ってるこのバットマンとキャットウーマンがね、雨の中でこうおでこをね突き合わせてるっていう、このアートがもうすっばらしいんですよね。これもね、普通にこれはポスターとかで欲しいなと思えるような一冊でした。ね、まあ、バットマンウィングリングに関してはね、号外が出てね、号外の裏が、ちょうどカバーのポスターになってるっていう豪華、超豪華仕様だったんで、非常に素晴らしいと思いました。そしてこれは新年明けてから僕買いました。ブライアン・アザレロ、リー・ベルメフォ、バットマン・ダムドということで、はい。ねえ、これはなかなか、これはバットマンのね、この絵の本、バットマンの絵がね、反対になったんですよね。単絵になってますね、これ。はあ、これ今気づいた、単絵になってる。すげえな。何が、まあ、どちらかというと、単発のジョーカーと、関連作といって、しまえばそうなんでしょうけど、僕、ちゃんとジョーカーを読めてないのでね、あんまりはっきりとは言えないんですけど、まあ、バットマンダムド、ブラックレーベルでね、出たバットマンダムドが、いやー、でもね、どうしてもやっぱり、ジョーカー持ってないで言うのもなんなんですけど、このリー・ベルメホのね、アートが非常に素晴らしくてね、だって僕、初めて買ったリーフ、シリーズか、シリーズで全部初めて買ったのは、実はリー・ベルメホの、ビフォー・ウォッチメンなんですよね。ビフォー・ウォッチメンの絵見て、これなんか、集めなきゃって思ってしまったので、まあ、現象でも、翻訳でも当然買いましたし、リーフで買ってね、しまって、いややっぱこのイラスト、ね、アートは、ずっと今でもこう、ね、新しいのが出続けてるっていうのが非常に嬉しいし、シャープ1をちゃんと読むのは初めてなんですよね。なんでかというと、シャープ1、実はこれ、第一すりがね、とあるちょっと部分に問題がありまして、まあ、簡単に言いますと、ブルースのディックが見えてしまった、ね、描かれてしまったっていうことで、それで、まあ、回収騒ぎというか、まあ、ね、絶版じゃないんですけど、止まってしまいまして、で、その後どうなったかと言いますと、まあ、第2版からは修正されて、翻訳は修正されたバージョンではあるんですが、ですのでね、基本的にブック1はあんまないんですけど、ブック2ね、ブック3はね、普通に紙で買いましたけど、いやー、すごいな、これは。ブック2がね、これがまたすごい。まず、エトリガンがすごい。ね。エトリガン・オブ・ザ・デーモンがなかなかすごい。それだけじゃない。そしてね、ジョーカーがまたすごいんですよね。いやー、で、さらにね、そのジョーカーと、シーンがこうね、フラッシュバックしてっていうのとね、そして、ブック3ね、 衝撃のブック3ですよ。いやスワンプシングですよ。まあ、ジャスティスリーグダークとのね、コラボというか、まあ、クロスオーバーみたいなね、話ストーリーではあったんですけど、もともと、だそうですけど、非常に衝撃のね、展開というか、まあ、最後の最後でね、始まりの場所に物があり、戻り、別の物語が始まりかということでね、終わってしまうんですけど、いやー、このダムドは本当に、いろいろな意味で衝撃作だったなっていうね。いやいやいや、やっぱりこういうね、こういうバットマンいいですよ。えって、この後どうなんのって、そう。いやあ、やっぱ素晴らしいですね。ビフォーウォッチメンからね、ずっと、まあ初めて、そこで初めて知りましたけど。ちなみにバットマンダムの本がね、ブラックレーベルで出た時と同じサイズなんですよね。はい。どういうことかっていうと、縦はね、A4 なんですけどね、横がね、ちょい長いんですよね。はい、ですのでちょっと本まあ、本屋にね収まりづらかったり、本棚に収まりづらいなっていうところがあるんですけど、まあでもこれはちゃんとその何ですか、アートをね読むためにはこのサイズじゃないとダメだなと思いました。はい、では、次のもう一冊。はい、こちらはちょっとね、今までの、僕コミックね、いろいろ買ってきたとは、趣向を変えまして、これは小学館プロダクションさんでも、ビレッジブックスさんでもない、ね、なんと、フィルムアート社から出ました、マーク・エボニア著、ニール・ゲイマン序文、中山ゆかり本文翻訳、吉川優、コミック翻訳監修のジャック・カービー、キング・オブ・コミックス。アメコミのキングと呼ばれた男ということでね。いわゆるジャック・カービーの本です。分厚いです。ただ、軽いです。もうこれバットマン・エターナルもね、びっくりっていうぐらい軽いんで、これじゃ多分ドンキにはならないですね。軽いんで。ね。なんでバットマン・エターナルをね、例に出したのか、ちょっとあれ、はまあ分かる人は理解してくださいっていうところなんですけど、いやー壮絶でしたねこれ本当に。まあジャック・カービー、まあ僕もまだちゃんと一文字一文字というか一文一文全部は読めてないんですよ。結構流し見した部分もあるんですけど、いやでもそれにしてもこのジャック・カービーっていうね、一人のその伝説のね男の物語っていう、物語っていうレベルではないんですけど、この話っていうのは、物語というか、まあ、この本の話っていうのは、いやー、苦難ですね。本当に。できれば、いや、もっと報われてほしかったなっていう、結構苦しい面も、まあ、ただ、正直これはもう一面だとは思ってます。これが真実かどうかっていうのは、また別の問題やとは思います。でもこういう本を出せたっていうことが自体が非常に素晴らしいなと思いますのでね。まあなぜそういう言い方するかっていうのは、まあ、読んでいただいた方には、とあとジャック・カービーご存知の方は多分なんとなく察してはもらえるとは思うんですけど、でもこのコミックがね、結構しっかり載ってるんですよね。1ページ。しかも当時のね、まあ印刷、ちょっと当時の印刷っぽくしちゃったりだとか、してて、この、カバーもね、翻訳して日本語で書いてくれてたり、このカウント・マーショナ、マーティアルか、マーティアルのね、このカバーとか、まあ、僕はマーベル読めてない原因はね、基本的にバットマンで手一杯っていうのがね、基本的なスタンスですので、別に嫌いなわけでも苦手なわけでもなく、っていうかまあ別にね、ジャンプ読んでる人がマガジン読んだらあかんなんて理屈もないので、その辺はいいんですけど、ただやっぱりこのね、ジャック・カービーのこの読めば読むほどというか、読んでカバーを見て、こう、細かいところを見れば見るほど奥深さっていうのをすごく感じるなと、いう、手法で、 デジタルではあるんですけど、あのミスターミラクル氏、あのジャック・カービーズ・ミクサー・ミラクルを、まあこ去年、まあ、買って、まあ、読んではいたんですけど、本当になんか一話一話がすごく簡潔で面白いんですよね。あのしっかりとその起承転結っていうのが非常にできてて面白いので、ただこの本を読むとそれを書いてた頃のそのジャック・カービーのその心情であったりとか状況であったりっていうのが描かれてると全然読み方が見え方が違ってくるんですよね。マジかってなってきますね。いやでもこのね、いやすごいな。でもこのシルバーサーファーのこの苦しいこのドアップよみたいなね、これはつらい、いうようなねものであったり、でもこのニューゴッツですね、ニューゴッツのカービーズヒアーね、ニューゴッツのこの、まあ、多色刷りのね、この影のかけ付け方との素晴らしさというか、いやザ・パクトって、これあのニューゴッツ の一番最初のシーンですね、戦だ戦だってアポコリプスに襲撃あり、パラデーモンの前守りを破り、敵が空より飛来したってね、いうことでね、そういうのが、オープンファイヤーって書いてますし、でこれはニューゴッツの最新号のページが、載ってますね。これもまたド迫力というか、いやー素晴らしいですね。ね、ビッグバルダーのセクシーいいですね、これも本当いうね、ただあの本当文章を読むと結構きついもんを感じます。人によってはだいぶね、あの何ですか、うわっかなりちょっとこれはみたいなね、いう部分もやっぱりありますね。ですのでまあ結構なかなか、でも本当に素晴らしい一冊だったなっていうのをね、感じましたし、これはまあいい、まあ、今後のね、これからのそのアメコミっていうのをね、まあ、読み解く上でやっぱり温故知新じゃないんですけどね、アメコミの素晴らしいところは古いのでも面白い、新しいのでも面白いね、ごめんなさい、アメコミって言うと広いですけど、ただ間違いなくこのジャック・カービーのことをね、紐解いて読み解いていくっていうのはすごく、まあ、あのこれから僕にとっては意義のあることなんじゃないかなと思いますし、読んでてすごく楽しい、本、まあ、あのすごく楽しめる、ね、まあ、苦しいのも踏まえて、楽しめる本になっておりますのでね、まあ、あの多分今だったら普通に売ってると思いますので、ぜひね、まあ、分厚いしなかなかなお値段ですけど、手に取っていただいたらいかがでしょうかということです。まあ、あの休みの最中ね、特にあの、ね、病で伏せておりましたので、あまり物も字も読めず、ではあったんですけど、まあ、こんなね、アメコミも、ぶっちゃけ言うと年末年始アメコミ10してましたね、充実しておりました。あれですよ、他の人とね、なんですか、こう交流することも確かに充実、非常に充実だと思うんですけど、やっぱりこうね、一人でね、コミックをこう呼ぶっていうのを僕は大事にしていきたいなと、ね、別にそう一緒に読む人がいないから寂しいだなんてことはないんだからねっていうことなんですけど、まあね、感想を言い合えるっていうことも非常に、素晴らしいし楽しみはするんですけど、こう一人でね、コミックをじっくり読んでこう考察していったり、ね、それに思いを馳せたりっていう時間も僕にとっては非常に大事な時間だと思ってますので、まあね、そんだけ読んだやったらさっさとね収録して話できるやろうという話ではあったので、まあ、収録させていただいてるんですけど、まあ本当にこうやってね、まあ、声で残すことも大事かなってね、ぜひ僕が買った本、また皆さんもね、もし機会ありましたらね、読んでいただければ、非常に素晴らしい発見があるんじゃないでしょうか。特にブラックレーベルはこれからおそらくよーけ出ると思いますよ。ブラックレーベルに外れなしとね、言うてもいいおかしくないぐらい本当にね、どの話も非常に面白いらしいと面白かったので、読んでるものと読んでないものがやっぱありますんでね、その辺はご容赦いただきたいんですけど、本当に、いやー、めっこみじゅうしたなと 思いますけど、まあね、現象ね、追うのも大事ではあるんで、僕にとっては大事だと思うんですけど、やっぱこうやって翻訳でね、しっかりと理解するっていうこともやっぱ大事かなと思いますのでね、まあドンキはドンキでね、実はこの新年実は一冊ね、ドンキを一冊手には入れてるんですが、まあ、その話はまた、次の機会にということで話させていただきたいと思います。今回は以上です。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。いやー、読みましたよダムドにウェディングにジャック・カービィにっていうことでね、でジャック・カービィキング・オブ・コミックスを読むとまたトム・キングミスター・ミラクルをね、こう読みたくなって、まあトム・キングミスター・ミラクルは僕はもう月1ぐらいで 読まなあかんなと思ってるような本なんで、月1ぐらいでは 読むんですが、いやー、アメコミって素晴らしいですね。はい、というわけで、今回は終了させていただきます。はい、以上になります。 DC ラジオバトダリモビル放送局ではお便りを募集しております。 Twitter のハッシュタグハッシュ BDMH もしくは Gmail batdadymobile@gmail.com バトダディモービル gmail.com までお便りいただけましたら番組内で紹介させていただきます。それではまた次回まで、さよなら。